仕事をやる上で英語で苦労したってことはなかったですか？
多分細かいところはいろいろとあったんでしょうけども、意外と仕事上そういうことでもなかったですね。ほとんど、まあ、フェスとフェスでできることが多いので、それこそ身振り手振りでも、物を使ってでも、絵を描いてでも。一番困るのはやっぱり電話でしたからね、最初ね。
顔が見えないだけにってことですか？
本当に言葉に集中しないといけないので、電話が特に一番嫌だったですね、最初の頃は。で、変な話、自分家に電話を引くのに電話するのが一番大変でした、最初。もうわけわかんない。何からしていいのかもさっぱりわかんない。
なんかそういう手続きっていうのは難しいでしょう。なんかあの前にあったじゃないですか、あの、税金のお話とか。
ありました。
あれも手続き上のなんか手違いみたいなのがあったわけでしょ？
いや、あれは単純に僕がポカだっただけですけど、出すのすっかり忘れてた。まあでも、やっぱりそういう、日本でいうとこの、まあ公共的なもの、電気、ガス、水道とか、うん、まあ電話とか、ああいったものは結構大変ですね。で、必ずと言っていいほど電話なんですよ。
電話でのやり取りって。
そう、なんかオフィスとかがやっぱあって、行くじゃないですか、
ええ。
行くんだけど、あ、すいません、それはテレフォンサービスでお願いしますって。ここ、わざわざここに来てるのは、俺、電話が苦手だからここに来てるのにっていうね。でも最後電話しなきゃいけないっていう。だから最初の頃、本当電話が嫌でしたね。変な話、本当にダメな人は鳴っても取らないって言ってましたよ。あいつはもうテコでも取らないとかね、そういう人はいたみたいですけどね。で、やっぱりなかなか聞き間違えやすいですしね。だから本当何回もこう、確認しないと。まあそういう意味ではやっぱり今はもう、メールとかあるんで、昔よりは随分楽になってるでしょうね。メール、インターネットはもうないと話にならないですね。だから今だともう、例えばホテルの予約だとか、もう今インターネットがあるんで。あれを例えば電話となんかその、フェイスとフェイスでやろうとすると、もう俺はもう大変ですよ。だから今の時代だからこそ、あれぐらいの労力で済んでたのかなっていう気もします。
ああ、じゃあ一昔前に海外赴任になった人たちはもうすごい苦労してたっていう。
もっと大変だったかもしれないです。
フェニックスのあたりって日本人っていうのは比較的多いんですか？
少ないですね。
あ、少ない。
かなり少ないです。まあ今はちょっと細かい数字わかんないですけども、僕がいた当時で、アリゾナの州全体ですよ。州全体で、大体日本人が2500ぐらいっていうふうに言われたんですよ。2500人ぐらい。で、その頃の、例えばロサンゼルスだけです。ロサンゼルスカウンティだけで、5万とか6万とか。
もうそれは立派に街1個分と考えてもいいかもしれないですね。
で、変な話、そのロサンゼルスの特定の地域に行くと、まあ、要は日本人街みたいなところがあってですね、そういうところで生活してると多分英語いらないんですよ。
へ
ぇ、英語なくても生活できちゃう。
へ
ぇ、お店行くといらっしゃいませって感じでこう来るし、メニューは全部日本語だし。
ああ。
で、学校も日本語学校があるし、病院も日本人の病院があるし。だから、あえて英語を使わない生活をしようと思えばできなくはない。アリゾナにもありますけどね、メキシコ人街じゃないですけども。英語が通じないところがあるらしいんですよ。僕は行かなかったですけど、ちょっと南の方行くとですね。まあそういう意味ではやっぱりアメリカいろんな国から人が来てるんで、そういう地域はやっぱありますよね、かなり。
ということは、アリゾナには日本食屋さんとかっていうのはもうないって考えてもいいってい
や、それはそうでもなくて。
あ、そうなんですか。
やっぱりね、ジャパニーズフードってトレンドとまでいかないんですけども、やっぱだいぶその認知されてきてる。で、まあ一つはヘルシーだっていうのがあるのと、まあ魚ってあんま食べなかったんですよね、これまで。やっぱり肉が主体じゃないですか。で、それが、例えば、生の魚っていうもの、今まで食べたことなかったはずなんだけども、その美味しさにだんだん気がついてきたっていうか、で、最初はやっぱり都市部のいろんな新しいものを取り入れるのに、そんなにこう、障害のない たちからまあ始まって、だんだんだんだんこう中央にこうそれが浸透し、出してきてるという感じですよね。変な話、築地から物入れようと思ったら入りますからね。あ、だからありましたよ、そのお寿司屋さんで築地から物入れてるお寿司。
へえ。じゃあ、例えば、その、食べ物に関して、うわー、日本が恋しいな、とかって、あんまり感じなくても済む感じですね。
いや、そうとも言えなくて。
そうとも。
うん、例えば、その、寿司っていうカテゴリーで言うと、うん、アリゾナはどうかな。まあ、料亭以上は必ずあるかなって感じ。まあ、もちろんレベルはあるんで、美味しいまずいはあるんでしょうけども、うん、で例えばラーメン食べようとかっていうと、ラーメン屋さんないですしね。普通のものがないんですよね。定食食べたいとか。ちょっとなんか お蕎麦すすりたいとか。そういうものは一切ないですから。
じゃあそういうものを食べたくなったらロサンゼルス行くしかないってことですか？
まあお店で食べようとすればそうですし、あとは買うしかないですよ
ね。そういうのは売ってるんですか？
日本食材を扱ってるお店っていうのがやっぱりいくつかあって。まあそれはそんなに選べる状況ではないんですけども、下手するとあの40分、50分くらいかけて行かないといけないとかいう状況ではあるんですが、買えなくはないですし、まあそこそこのものは入ってきた。ただ、その、基本的に日持ちのするものが前提なので、生鮮食品はほとんどないですね。だからあの、保存の効くもの、例えばカレーのルーだとか、なんか日本の調味料だとか、海苔だとか、あと納豆とか冷凍ですからね。
お米はどうですか？
お米はね、基本的にカリフォルニア米です。うん、で、例えば。
それは普通のスーパーにもあるんですか？
普通のスーパーにも売ってますし、日本食材のお店でもあります。で、あと僕らはよく、その、例えば中国系の、スーパーだとか、韓国系のスーパーだとか、こういったところも、利用してましたね。で、こういうとこ行くと、例えば、青魚みたいなのが手に入ったりとか、もう少しこの生鮮食品も、手に入る。例えば、なんだろう。あの、刃物系ですね。小松菜みたいな感じのものとか、ちょっとアメリカでは扱ってないような、まあ、魚とか。そういったものは、どちらかというとそのアジア系のお店ですね。
最も恋しくなったのは、ラーメンですか？
ラーメンもそうですけど、やっぱり一番は、卵かけご飯です
ね。なるほどね。
アメリカ生卵食べようと思えば食べれますけども、ちょっと危ないんで。
ああ、
基本的に生で食べない方がいいというふうに言われてるので。